2019年9月8日です。
お座りください。10月から、消費税が上がるということで、流通業界、また一般庶民、私たちのような一般庶民は特にその対応に追われている、そういう、今現在です。この国の経済がどうなるのかと、いろいろと心配なことも多いですし、また何よりも私たちのそれぞれの生活の場である家庭の経済がどうなるのかということで、いろいろと四苦八苦しているところだと思います。私たちは経済という言葉を使います。でこれは何の疑問もなく普通に経済と使うわけですけど、これがどこから来てどういう意味なのかというと、古代中国に由来する、古い時代中国から入ってきた言葉だということですね。で、経国在民、あるいは経世在民という言葉に由来しているそうです。経国在民というのは、経在の間に国という言葉が入って、最後に民という言葉が入って、つまり国民という言葉と経済という言葉がこう合体したようなんですね、互い違いに入った経国在民。経世在民の世は国が世界の世に変われば、経世在民になるわけですね。でつまりこの世を治め民を救済することを意味するのがこの経国在民であるということですから、経済と私たちが今普通に使っている言葉は古代中国では本来はもっと政治的な言葉であったと、世を治めていくというそういう意味になるのだそうです。で日本でそのように使われる出したのは江戸時代で、学問用語として経済という言葉が使われて、理念的な、政治政策、あるいは金融、金融という言葉はなかったにしてもそういうものを表す意味する言葉として使われた。しかしそれが明治時代になると今度英語が外国から入ってきます。でこの英語の中にエコノミーという言葉があって、さてこれをどうやって翻訳したもんだと、大体明治の日本人はみんな困るわけですね。エコノミーなんて訳そうかと、エコノミーとそのまま、音写してですね、カタカナで音写してもいいんですけれども、これをなんとか日本語に直そうと頑張って考えた明治人は、明治時代人はこれを経済という言葉を当てるわけですね。大体これに意味が近いだろうという、そういうことで、エコノミーイコール経済ということになったということは、もともとの経済という言葉とエコノミーという言葉は全然違う意味じゃないかと、金融を表すエコノミーと政治を表す経国在民とでは全然意味が違うではないかと思うかもしれませんが、実はエコノミーという言葉ももともとは政治的な言葉だったようです。エコノミーという言葉はもともとギリシャ語から来ています。ギリシャ語のオイコノモス、オイコノモスという言葉です。 NHK にですね、オイコノミアっていう番組が昔で何ヶ月か前にありましたけど、又吉という人がですねやっているオイコノミア、経済をこう紐解くという、その、オイコノモス、オイコノミア、でそれが英語のエコノミーに変わっていったということですけど、このオイコスというのが家という意味ですね、ハウスで、ノモスというのは統治するとか、治める、とどまる、そういうような意味を持つ、その合成語オイコスとノモスが合わさって家を司ること、家を取り仕切ることということ、現代社会では家を取り仕切るというほど、取り仕切るほどのお金はもしかしたら個々の家には ないのかもしれませんけれども、かつての古代ギリシャにおいてはもっともっと一つの家というのはもっと大きい、共同体だったわけですね。つまりお父さんがいてお母さんがいて子どもたちがいるという核家族ではなくて、そこには使用人がたくさんいて、あるいは奴隷がいて、そういうこう、それにまた家族、他の親族なんかも一緒になって一つの家というものになっていた。一世帯あたりの人数や規模が今以上大きいものだったということですね。で、おいこのもすというのは、このように家の政治を司る人、つまり管理人という意味。おいこのもす、管理人、番頭さん、あるいは、由緒正しい大きな屋敷の執事さんとかですね、そういう意味を持つようになっていくということです。で、このギリシャ語の管理人という言葉が実は今日の箇所に、使われている。このペトロの第一の手紙、この手紙の中にこうあるわけです。で、この手紙は異教の国に生きるキリスト者たちに対して、その異教の中で、ひっそりとキリスト教を営む人たちに対して励ましのための手紙を書いています。で、彼はこの信徒たちに対して甥子のモスになりなさいと言っている、管理人になりなさいと言っているんです。それは10節に書かれています。あなた方はそれぞれ賜物を預かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理人として、その賜物を生かして互いに使いなさい。この管理人という言葉が甥子のモスですね。で、私たちに対してペトロは神様の賜物の管理人になれと言っている。授かった賜物の管理人ということです。じゃあ授かった賜物って何かということですね。で、この賜物という言葉も、ギリシャ語でカリスという言葉が使われています。じゃあカリスって何か、恵みという意味です。カリスマ美容師とかですね、カリスマ弁護士とかですね、よくカリスマと言われますけど、あれは、賜物を持った人、たくさんの恵みを持った人という、そういう意味で、カリスマという言葉になったわけですが、特別に秀でた能力を持った人を持つ、を意味する言葉になります。もともとは神の恵みというのがカリスです。この賜物ということ、神の恵みを受けた人、神からその天賦の才能を与えられた人、それをカリスマというわけです。で、もちろん私たちにも多くの才能にあふれた人たちが、ここに集まっているわけです。そうでないと思っている方もいるかもしれませんけれども、皆さんの中にはそれぞれにそれぞれの賜物が終わりになって、そして今生きているわけですね。で、その多くのもの、私たちがそれぞれに自分がこれが得意だとか、これは誰にも負けないとか、いろいろなものがあると思うんですけど、それはどうやって身につけたんですかね、皆さん。上から降ってきた、そんなわけない。非常に努力したかもしれません。一生懸命頑張って勉強した、だから自分の腕一本で、積み重ねてきた努力によって、私はこうなったのだということです、ということを言えるかもしれません。もちろんそれぞれに努力があって、そして努力する力があって、その時間があった。多くの人たちがそのレースから脱落していく中で、皆さんはそれぞれの世界で、それぞれの領域で、それぞれの分野でいろいろなものを積み重ねて、そしていろいろなものをこう能力を高めていって、賜物を増やしていったのだと思います。けれども聖書的な観点から言うと、私たちに与えられた賜物というのは、私たちが努力の成果によって与えられたものではないということですね。つまり聖書的観点から言うなら、それぞれがもともと神様から与えられているカリスである、賜物であるという、 もともと備えられた能力、努力する根性やガッツもそうかもしれません。それも与えられたものかもしれない。そして努力することができる環境にいられたということも、それはもう大きな賜物です。勉強しない人は勉強ができなくなる、それは君の責任だ。本当なんでしょうか？そうじゃない。そうやってできる環境があなたに与えられているということをしっかりと覚えなければならないと思います。神様がいろいろなものを私たちに与えられている。そしてその与えられたものが一生懸命頑張ってそれを培っていく、育てていく、そこには私たちの自分の努力とかいうのもあるかもしれません。もちろんそうかもしれませんけども、それもまた与えられたものとするなら、神の良い賜物、その管理者となるという、それはどういう意味なのかということです。じゃあ管理とはどういうことか。管理というのは適切に行うことである。適材適所、適所、行うべきところに行い、必要のないところからそれは行わないという、その出し入れの調整をするということです。この管理人として私たちはこの自らの賜物を生かしてどうするのか。互いに使い合うということ、それが言われています。これが目的であると。使い合うことが目的なんだと。つまりどれだけ能力があるのかとか、どれだけ稼いだのかとかいうことではなくて、それが私たちの聖書的な基準ではなくて、どれだけそれを用いて使えるのかということが重要なのだとペトロは言います。使えるというのはディアコニア、ディアコネオという、奉仕ということですね。まあ、私たち教会に執事という人たちがいますが、ディーコンですね、ディアコニアから来ています。使える人という意味です。互いに奉仕するという意味です。それは賜物が与えられた、その目的が使えるということだからだということなんです。でこう考えていくとですね、あの5タラントン、2タラントン、1タラントン与えられたということ、それにこう合点がいくんじゃないのかと思うんです。まあ、少なくとも私はそれに合点がいくんです。なぜなら5タラントン、2タラントン、1タラントンを預かったしもべが、ある人はそれを10タラントン、2タラントンもらった人は4タラントンに増やしたけれども、1タラントンもらった人は1タラントンのまま土に埋めておいたと言って神様から叱責されている、そういう話がありますね。でもすごく私納得いかなかったんです。もともと5タラントンもらってると、その不公平さ、2タラントンと5タラントンには雲泥の差があるだろうと。で1タラントンしかなかったらもうやる気もなくなるだろうと、もう仕方ないじゃないかと、思うスタートが違うんだからと、まあ、そんなふうに思うことも、まあ、かつてあった。でも今日のこのペトロの言葉から言うならば、それを増やすことが目的じゃないと、運用すること、利潤を追求することじゃないんだと、増えたものをどうやって使えるのかと、人にそれをどうやって費やしていくのか、使えていくのかという、そこが問題なんであって、あるいはそれぞれが与えられたものを私たちがどうやって用いるのか、そこが重要なのだと言っているということです。11節にはその用いられ方、それぞれの賜物の違いについて書かれています、明記されています。11節、語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい、奉仕する人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさいと、それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお与えになるためで、お受けになるためですということですね。だから5タラントンをもらった人が5タラントン増やしました、10タラントンになりました、偉いでしょ、私こんなに力あるのよということではなくて、それをどう用いるのか、どう還元していくのかということ、それぞれにもらったものは少ないかもしれない、大きいかもしれない、それをどうするのかということ、それが重要なのだということですね。で今私たちのこう読んでいる箇所もそうですけれども、互いに使い合うということによって教会が成り立つ、あるいは社会が成り立つ、共同体が成り立つと言われているところ、箇所はたくさんあります。例えば第一コリントの12章、エフェソ書の4章、これも私たちが互いに互いの賭けを補い合う、 足りない部分を補い合っていく体の一部分であるよということが書かれています。これは私たちの教会にもそうですけれども、家族ということもそうかもしれませんね。みんな完璧な家族なんていません。それぞれ賭けがあるわけです。でそれをこう補っていく共同体もそうです。みんな何でもできるオールマイティーな人が集まるんじゃないです。何かが足りない、何かを持っている。じゃあ足りない人が、足りてる人が補ってもらう、ありがたく感謝をする、そういうところで一つの体ができていくのだと、そういう今の世の中にも重要な示唆を与えるんじゃないかと。個人主義とか多元主義ということが叫ばれる昨今です。でもちろんこの個人主義多元主義というのはすごく重要だと思うんです。特に戦時中全体主義を通して私たちはいろいろなことを学んだ。あれによって独裁とか、社会の体制とかいろいろなものを、悪いものを学んでしまった。でこれを批判することから生まれた個人主義多元主義という、それぞれの人権、それぞれの人格、それぞれの人間性を大事にする、それぞれの尊厳を大事にするということです。けれどもこの個人主義が独り歩きしてしまいすぎるとき、あるいは多元主義でありすぎてしまうとき、時にそれはエゴイズムになります、利己的になります、自分さえ良ければになってしまう。究極的にそれが進んでしまうと人間の社会は破綻していきます。人間は社会の生き物だからです。人は一人では生きていけない、支えられて生きていく、そして支えて生きていく。だから人間は一人で生きるのは良くないと言って、創世記に書かれているようにそれを支えてを与えられたと書かれている。つまり人間は一人で生きるものではないということ。しかしその個人主義があまりにも進んでしまうとき、人間の社会は破綻していってしまうのです。教会でもそれは同じです。世の中を生きるときもそれは同じです。個人主義が自分さえ良ければ主義になってしまうとき、それは破綻なのです。特に今日の箇所、私たちが読んでいるこのペトロの手紙を読むとき、それは切実なときだったということを付け加えなければなりません。つまりこの手紙は、手紙文ですから読む人がいるわけです。誰が読むのか、小アジアと言われる今のトルコあるいはギリシャに近いところにいるキリスト者たちが読んでいました。その人たちに読んでくださいと送られた手紙だったんです。じゃあその小アジアにいた人たちはどういう人たちだったのというと、異教に住む人たち、キリスト教とは全く違う宗教を持っている人たちだった。そういう人たちがたくさんいた。それがもうマジョリティだった、体制を占めていた。でその中で、彼らは、キリスト者たちは少数のキリスト者として何とかしてその社会で生きていこうとしている、そういう人たちに当てて書かれた手紙だったわけです。もともと異教の神を信じていた人たちがキリスト教に改宗し、そしてそれでもなおもまだ小アジアにとどまって生きていこうとする少数者たちに対して書かれたということですね。それが4章の1節から4節までに書かれていることです。昔はそうだったけど今は違うでしょっていうのがこの4節までに書かれている言葉ですね。しかしこの小アジアの信徒たちはキリストの福音に出会って、キリストと共に生きることに出会った、信仰を受けるようになった。じゃあその彼らはどうしたのか、社会を捨てたのか、この世で生きるということを捨てたのか。私はキリスト者だからもうこれはやらない、私はクリスチャンだからあれはやりたくない、これは断る、あれも嫌だ、そういうことで社会を排除したらどうなるでしょうか。社会から排除されるものになってしまう。キリスト者として生きるどころか一般の市民生活すらもできなくなってしまう。だからこそペトロはそのことを持って言うわけです。社会人として生きなさいと、社会に生きる真っ当な人間として生きなさいと、人を助けて生きる、助けられて生きる、そのことが大事なのだと言っている。そしてそれは一般社会とは違う原理の中で言っている。 つまりキリストが私たちを支え、キリストが私たちに賜物を与え、キリストによって私たちは生かされているように、一般社会でもそのキリストの香りを醸し出しながら人を支えて、人に支えられながら生きていきなさいというのです。そのテーマがこの箇所に流れている。世の権力者との問題、家庭生活の問題、それがペトロの手紙にずっとこれまで書かれてきました。首をかしげたくなるような箇所もたくさんありました。しかしその根底には世に生きるキリスト者というのがテーマに流れているのです。市民生活を世の人と共に助け合うキリスト者としてどうやって生きていくのかと、それが求められているのだ。賜物を生かしなさい、用いなさいと。それは自分のためじゃないよと、人のためになんだよと。また他のコミュニティにおいて良き奉仕者となって、働き手となって、互いに使い合うものとなりなさいよと、それがペトロからのメッセージなのです。神様の賜物がないという人はおそらく誰もいないと思います。いや、そう思い込んでいるだけの人はいるかもしれませんけど、でもそれぞれにはそれぞれの何かしらの賜物を持っている。で、それをじゃあ良いカリス、良い賜物をどうやって私たちは用いるのか。私たちは管理者として、オイコノモスとして、そのカリス、賜物をどうやって生かしていくのか、どうやって使い合っていくのか、それが重要なのだと思います。人のために生きることは自分のために生きることになる。キリストが私たちを愛したように、私たちもまた人を愛して生きていく。そしてキリストが私たちを愛したように、人からもまた愛されて生きていくという、そのことが、愛はすべての罪を覆うのですと書かれているように、私たちはその持てる愛と、持てる力と、持てる賜物を持ってこの世の中で使え合って生きていくのだと、そのことを今日の箇所から学ぶのであります。祈りましょう。御在天のお父なる神様、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。今日もまたペトロの手紙から御言葉に聞きました。どうぞ私たちを主の奉仕者として、お持ちください。たくさんの賜物を受けています。それをあなたの愛された民を愛するため、使い合うために用いることができますように。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌57番